寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さて、寺子屋たっちゃん、はっけよーい。7月は静岡市葵区高城にある鈴木ことぶき、ことぶき喜ぶというふうに書くお料理屋さんの親方鈴木孝夫さんにお付き合いいただいています。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、先週なんか、少しね、料理人としてのその微妙なところでタッチし始めて時間がなくて終わっちゃったんだけど、で今日はもう最初から語ってもらおうかと思って、その親方が目指してきた料理人、親方がこうあるべきだ、若い時からずっと何か学んできた、自分の心の中に決めてきた哲学みたいなものがあるでしょ、きっと。まあ哲学って大げさだろうけど、
学生時代からアルバイトをしたりしていろんな職人の人を見てきたんですけども、やっぱり憧れたんですね、
その
職人というものに、
だ
から自分だったらこんだけ時間かかって大変だなと思うことをあっという間にやってのけちゃ う、これってやっぱり職人ってすごいなっていうところから憧れて僕もこの世界に入ったようなもんですね。
あ、それはアルバイトかなんかしてたってこと
です
か。
そうですね。
その和の世界で
じゃないです。いろんなアルバイトだったんですけども、
だから俺ね、俺自分がもしその高校の時に、まあ、何か職を手に職をつけたいって言った時にどんなとこへ行こうかっていうことをまず考えるじゃんね。機械工なのか、あるいはその何か特殊なその指先を使うのか、あるいは和料理や和なのか洋なのか中なのかっていうのは大きく分けりゃ和洋中。なんで親方は和へ、そこの結論づいた何か原因になるもの。
たまたまうちの家の前が魚屋さんだったんですけども、小さい頃から魚釣りが好きで、そこのお父さんに魚をちょっと作ってもらったりしたりしたもんですから、その包丁の使い方を見ていて、ああすごいなって思ったんですよね、初めて見たのは。
そこに目がいったのはすごいね。
いや、原点は食いしん坊ですよね。釣った魚を食べたいっていう、
俺出身が清水堀戸だ、見ようか。
そうです。
あ、だからその辺はもう魚釣りはもう子供の頃からやって
た、ね、
海で、でその釣った魚を食いたい。
そうですね。
あ、だからそれでその要は自分は見たわけでしょ、でその高校降りた時にでどうしようかって決めて、まあ、よじゃあ Y 行こうって決めたわけだ、でなんで関西行ったかっていう、そのいわば 和食ってのは関西なんだ。
そうなんですね。
だからその関西とは、関西とは京都大阪兵庫奈良近畿とかってあるじゃないですか、で自分なりにどこをどういうふうに選んだんですか。
まあ、自分の親が小さな商いをしてたもんですから、大阪商人の大阪へ行ってこいとか、そういう部分があったんですね。
まあ、商売覚えろっていう意味
で。そうですね。
それで行ったわけだ。
どうぞ。
で、9年、
はい、
そこにいて、
はい、
で今度はそれで、その後は、
その後は静岡に帰ろうと思ったんですけど、まあもったいないなと思って、ワンクッション置いて、静岡ワンクッションして東京行ってしまったんですよ、で東京の料亭で、何年か働かせていただいて、で戻ってたんですけど、
で最初は親方は横田だっけ、 あれ最初
横田町です。
横田で始めたのは、洒落た店あるよって言われて通い出してからのお付き合いなんだけど、横田のちょっと裏通りなんだけどね、馬蹄系のカウンターだけの、あれもともとあれは和食のお店作りじゃないよね、何屋だったのかね、最初のお店って。
鉄板焼き屋さんだったみたいですよ。
鉄板焼き屋、
鉄板が置いてあったところに僕が、ガス台のコンロを置いて、そこでこう見て、見せて、お客さんに見ていただいて、料理を作るっていう、材料から作るところからっていう、
無口っていうか寡黙なんだよね。でもうその確信をついたことをペロペロって喋るんだけど、なんかこう お愛想よくっていうタイプじゃないんだよね。だからそこはまたいいんだけど、それでまあ今のお店に移って十何年でしたっけ。
13年ですね。13年目です。
そんなの、 でやっぱり常連さんが結構やっぱりいるんだね。だから親方でそのやっぱ一番気をつけてること何、まあ、要は料理ということもそうだけど全般的に、
やっぱり自分が食べに行っても綺麗な店で食べたいっていう、だから清潔なお店ですね、やっぱ口に入るものを作ってるっていう、
で親方はその夕方からの仕事なんだけどさ、
はい、
でその支度は何時頃から支度ですか、仕入れとかなんかいろんな意味からあるじゃないですか。
そうですね、店に入るのは午後の1時過ぎなんですけども、
その前に、
仕入れも行って、でもほとんど僕夜中に作ってるんですよ。
え、終わってから、
夜中というか朝方、
まあ終わってから、
そうですね、仕事お客様が帰られてから。
でお客さんって12時ぐらい前には帰るでしょ、大体、
大体11時ぐらいに帰る、ね、それから1回片付けてそこから仕込みに入ります。
仕込みに入って
好きな音楽を聴きながら静かに、
ジャズ、
そうそう、もうその時には お客さんと話もしなくていいし、電話もかかってこないし、魚屋さんも来ないし、誰もこう来ないですね、新聞屋さんぐらいですよ、来るのは。それで静かに音楽を聴きながらこう、コツコツとずっとやっぱり根を詰める仕事が多いもんですから、僕らの仕事ってのは。
具体的にね、ごめん、要は根を詰めるっていう、はい、その要は、妻として剣としてその大根を切るだとか、はい、人参切るだとか、きゅうりを作るだとか、 あるいはその魚ではどんなことがおろすのに根を詰めるっていうのは具体的にはどういうことを気をつける。
そうですね、もう魚だったらきれいに早くですね、手の温もりが入らないうちにもう冷蔵庫、もう料理をして冷蔵庫に入れてしまわないと鮮度が保てないですから、で野菜なんかもそうですよね、もう手早く、その種類があるもんだから時間がかかっちゃうんですけどね、
要は手を入れるんだよね、料理人だから手を入れる、で必ず、ま、お作り作るだよね。ところが流行りつっちゃなんだけどさ、魚の生のままで、まあ鱗なんか取ったようにしてただ並べといて、氷の上に並べといて、それをただ金串で刺して焼くとか、その場で煮つけるとかっていう商売もあるんだよね。ところがやっぱり料理人はそれはないじゃんね、必ず支度するじゃんね、手を入れるじゃんね先に。そこの差っていうのがあると思うね。昔炉端焼きっていうのが流行った時代があって、目の前で、でその、まあ、魚見せといて、そのままただ焼いちゃって、これもまあある意味じゃショーだよね、ショー見せる。でその辺との差って何だと思いますか、親方。
まあ材料によってですけど、あまり手を入れないでさらっとこうシンプルに作った方が美味しいものと、もう丁寧にもう折ったり畳んだり巻いたりっていう仕事も、美味しい目先を変えた美味しい仕事もありますしね、一口ではなかなか言えないですけども、やっぱり食べ物っていうのは美味しくなきゃいけないし、見て綺麗でなきゃいけないし、だから僕らが基本的に親父から、まあ大阪の親父から教わったのは、色と形と味やでって、それを今度は器に盛る、器に絵を描けっていうのが教えですよね、親父からの。
今ね、器に絵を描けっていうのはね、まあ、僕よりちょっと年上の、ね、料理人、やっぱりその人がよく言ってね、若い衆を育てる時によく言ってたよ、絵を描いとけって、いや見た目の絵を真似して描いとけって。だけどそれが
スケッチしておけってこと
ですね、そう出たものはね、頭の中で絵描いとけ、でそれが実は今親方が言う頭で絵を描けつながるんだよね。要は自分が盛る時に、あるいは支度する時に、色合いとかどういう風に盛り付けるとかっていう、自分で絵が描けるようになるじゃんね。
そうね、
やっぱ真似部だもんね最初は。
そうです、
TTP だよ、徹底的にパクれちゃうよね、そうだよね。
それにしても料理人っていうのはそういう意味ではものすごくいろんな才能がないと総合芸術的にいろんな才能がないといけないですね。飽きないもできなきゃいけないし、
俺ね、あと大事なことはね、今のその通りねって言うじゃね、教養、要はいろんな本読んでるか、いろんなものに神経がいってきたかって、それはだからさっき言った若いうちじゃベースにならねえんだよ、体験経験から学んだことっていうのは、お客さんが育ててきた、お客さんを育ててきた、お互いの相対だから。 でそこによって人間の幅が出てくる、深さが出てくる、深みが出てくる、魅力が出てくる。でそれが、まあ、食い物料理にこう、うん、反映されるんだ。
醍醐味です、
ね、醍醐味だ、いい言葉だね、醍醐味だ。京都に俺大好きな醍醐寺って寺があ
るありますけど、
うん、あ寺を見に帰って醍醐味だよね。
うん、では次回も、うん、あの今度は海の日のお休みの日になりますけど、はい、もう一回よろしいでしょうか。
はい、お願いします。申し訳ないです。お願いします。